皆さんおはようございます。今朝もこうしてご一緒に街道またそれぞれの場ネットでつないで礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日は先ほどですね報告の中でも触れていただきましたが、壱岐教会の方とネットを介して合同礼拝となっております。壱岐教会ですね、昨年度伝道隊の受け入れをしていただきましたし、また教会員であります踊り一郎さん夫妻の宣教支援の受け入れ等もしていただきました。ネットでもこうして合同礼拝何度も行わせていただいておりまして、両教会のつながりが強くなっているなということを覚えて感謝いたします。今日もまた壱岐の皆さんよろしくお願いいたします。さて、ここ最近私たちこう年度末の慌ただしさの中を過ごしております。年度末っちゃこう忙しいもんですね。先週も教会では教会施設幼稚園恵みの園の卒業式そして終業式が行われました。今日もこの礼拝は卒業礼拝ということで、後ほど小学校中学校を卒業した子の卒業の言葉をいただこうとしております。なんともこう慌ただしい時期、普段よりもこうちょっと気持ちの余裕がないのかですね、予期せぬ出来事に普段以上にこうちょっとこう戸惑ってしまうなんていうことがあるわけですね。先週の日曜日の昼過ぎ、私もねこうびっくりしてこうびっくりしたことがありました。礼拝後、皆様がお帰りになった後ですね、教会がお借りしております駐車場にいつもカフェボードですね、あの看板みたいなのを出してるんですが、そのカフェボードを回収してさあ教会戻ろうとした帰り道、突然なんか頭にポタッと落ちてきたんですね。あら雨かしらと思って上を見上げるけれども雲一つない。でなんだろうと思って体のところを見ますと、スーツに白いものが付着をしている、鳥の糞なんですね。絶句しましてね、スーツなのにと、ちょっと腹が立ちましてね、妻に話しますとね、運がついたということでなんてこうボケられましてね、でいやいやもう今週は卒業式もあるんだと、クリーニングに出して間に合うんだろうか、こう予期せぬ実害にですね、一人で腹を立てとりまして、これぞまさに憤慨とか思ったりしたわけですけれども、こうやってそのなんか起こった出来事に対して、で普段以上にこう動揺してしまう時期だなというようなことをこう思うわけです。で、鳥の糞ぐらいであれば、こうして皆さんにお話をして笑ってもらってそれで消化させようと思いますけれども、でも時に人生には予期できぬ受け止めがたい出来事も起こる。先週は3月の11日がありました。2011年の3月の11日14時46分宮城県沖でを震源とするマグニチュード 9.0 の巨大地震が発生、その後大津波によって東北の太平洋側は甚大な爪痕とまた心の傷を今なお残しております。今もきっと苦しむ方々は多かろうなということを思うんですね。この時期になりますと、東北におります友人牧師が震災から 1,2 年してでしょうか、話してくれた話をずっと思い出すんです。彼は宮城県の牧師をしながらなんですが、宮城県の高校で教員もしている。で彼がその自分のクラスの受け持ちの子たちのことを話してくれるんですけれども、彼こんなことを言った。教室の中に幾人かではあろうが津波の被災者がいると。彼らは逃げるときに瓦礫だけではなく死体をまたぎながら逃げてきたんだろうと。中には知り合いがいたかもしれない、何も言わないけれど助けられなかったという後悔をずっと抱え続けているんじゃないかなって、本当にそうだろうなと思うんですよ。大学の時の仲間が就職をして宮城でちょうど働いている時に震災に遭ったらしくって、あれからしばらく地震のたんびに携帯電話がね緊急のアラームでワーンワーンとかって言ってましたが、あれを聞くたびに体が固まるなんていう話をねお酒を飲む機会の時に言ってて、ああこいつでもそうなんだと思ったから、まして幼い時にそういう経験をした子たちっていうのはずっとその痛みを抱えてるんじゃないかななんて思わされるわけです。瓦礫だとか壊れてしまったね土地なんていうものは時間とともにだんだんと片付けられていくでしょう。 しかし人の心の痛みというのはそんなに簡単には解決しない。そんな恐怖だとか悲しみだとか憤りだとか、また時に無力さだとか、そういったものを人は痛感しながら救いを求めて生きている。実はそんな予期せぬ出来事、受け止めきれぬ出来事におじ惑う者の姿というのは、今日の箇所の中に記されているイエス様もまた同じでした。今朝皆さんとご一緒にお読みしますのは、マルコ福音書14章32から52節、イエス様のゲッセマネの祈りと、ちょっとイエス様とゲッセマネ一緒になっちゃいましたけど、イエス様のゲッセマネの祈り、そして逮捕の場面です。今朝この箇所を見ながら、イエス様の姿を通してまた慰めと希望とご一緒に分かち合ってまいりましょう。さて今日は14章の32節からですが、その前を読んでいきますと、イエス様主の晩餐、最後の晩餐でしたが、それを行った後、一行とともにエルサレムの谷を隔てました東にあるオリーブ山、その山の中腹にありますゲッセマネという園に移動をしている。ゲッセマネというのは油絞りの場所と呼ばれまして、山に群生しておりますオリーブを収穫してはそこに集め、そして油を絞る、そんな広場だったようです。そこに着きますとイエス様は弟子たちに命じる。32節、私が眠っている間ここに座っていなさい。そして弟子たちの中で特に近しいものだったのか、ペトロ、ヤコブ、ヨハネという3人の弟子を連れるとさらに奥へと進んでいく。ここで聖書は驚く記述をしているんですね。33節、イエス様がひどく恐れてもだえ始めたというんです。さらに、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさいと弟子たちに願ったっていうんです。聖書の書き方は非常にある種こう綺麗に書いているんですけれども、現実はもっと生々しいし必死だったんだろうなって想像をする。嫌だ、もう嫌だ、辛い、怖い、頼むから私を一人ぼっちにしないでくれ、一緒に目を覚ましていてくれっていう、そういう切実な嘆願をイエス様は弟子たちにしたんだろう。そしてほんの少し離れたところに行くと、突然地面にベターッとこう突っ伏すようにして祈り始める。そこでも父よ、イエス様のお祈りの言葉ですね、36節、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください。これまた多分綺麗な言葉になってるけれども、本当のところは、お父さん嫌です、絶対に嫌です、あなたは何でもできるんでしょ、どうか私を苦しめないでください、この運命から逃れさせてくださいって、こう祈ったんだと思う。神の子であり救い主であるイエス様が無様なほどに怯え泣きわめいている。祈り終えたイエス様は憔悴しながら弟子たち、ペテロたちのところに戻ってくる。すると愕然とした。弟子たちは寝てるんです。一緒に起きていてくれって必死に願ったのに、彼らは寝てしまっていた。そりゃ眠いのは分かりますよ。だって夕方から杉越の食事をしまして、腹は膨れるわ、酒は飲んだ。でね、ちょっと酔いどれた感じで、ゲッセマネまで軽くお散歩するような距離なんですね。2キロ3キロ程度ですから。で、今や外は真っ暗。そんな中で弟子たちが、そら起きていてくれって言われて、そらびっくりはしたけれども、ついつい眠りこけてしまうなんていうのは仕方がなかったことでしょう。けれどもイエス様はその出来事に深く傷つく。イエス様は弟子たちを起こしながら語る。37節、シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えても肉体は弱い。そして再度イエス様は祈りに戻っていく。そして同じように苦しんで、また憔悴しながら弟子たちのところに戻ってくると、また弟子たちは眠っている。3度目にまた祈りに戻る。戻ってくるとまた弟子たちは寝ていた。イエス様は弟子たちを起こして語るんですね。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人の手に引き渡される、立て行こう、身を、私を裏切る者が来た。すると急にゲッセマネが騒がしくなってきた。大勢の足音がする。弟子たちに緊張が走る。近づいてくる集団の先頭をよく見ると、仲間のユダがいる。しかし彼の後ろには剣や棒を持った人間が続いている。43節見ると、この人々は 祭司長、立法学者、長老たちの使わした群衆だと書いてある。戸惑う弟子たちを前にユダはイエス様に近づいてくると、先生と言って挨拶のキスをする。これは暗がりの中でこの人がイエスだということを特定するための行動です。その合図のキスとともに群衆はイエス様に飛びかかり取り押さえていった。47節見ますと、居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ちかかり、片方の耳を切り落としたんだというふうに聖書は書いてあります。これね、聖書の書き方だと相手を威圧するためにやっとこうね、片方の耳だけ切り落としたみたいにも読めなくもないが、きっとそれじゃないでしょ。そうじゃないでしょう。だってゲッセマネ、街灯もない真っ暗闇の中ですよ。真っ暗闇の中狙って片耳だけ切り落とすなんていう達人技、弟子たちの中でできるわけがない。であるならば、それはおそらく明確な殺意を持って相手の頭に剣を切り落としたら片耳に当たったっていう、そういう話なんだと思うんですね。耳を切り落とされた者は悲鳴を上げる。周囲に緊張が高まる。大祭司の手下たちは剣や棒を身構えた、いつ騒動が起こるかわからない、そんな一触即発の状態の中、イエス様は語る。48節、まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。イエス様には戦う意志がない。直後、弟子たちはくるりと向きを変えると暗闇に飛び込んでいく、逃げ出すんです。群衆はすぐにこの弟子たちを捕らえようとしたでしょう。するとその喧騒の中で、51から52節、一人の若者が素っ裸で逃げ出していった。素肌に雨布をまとってついてきていたものだというふうに書いてあります。これは貧しいものの姿なんですね。イスラエル、寒暖差が激しいがために、貧しい者たちも借金の方に何もかも全部持っていかれたとしても、上着だけは残されるようにこう定められていた。それは夜寝るときにくるまって眠るための毛布代わりでもあるんです。だから雨布のその街灯だけ、マントだけ持ってたっていうのは本当に貧しい者の姿なんですが、彼はイエス様の弟子と間違えられたのか、雨布をつかまれた。彼はすぐにそれを脱ぎ捨てると真っ裸で逃げていったというのが52節までの話。その場に残ったのはイエス様と大祭司の手下たちだけだった。弟子たちにとってはほんの数時間前、最後の晩餐の席上では想像だにしなかった唐突な逮捕劇です。彼らは全員イエス様を見捨てて逃げた。それがゲッセマネの祈りから続く今日の逮捕のお話になります。今日の箇所を読みながらですね、私はこの箇所は人間のこう本能といいますかね、感情がむき出しだなということを思うんです。イエス様自身が非常にこう怯えきっているし、弟子たちはそのイエス様の姿にこう度肝抜かれたんでしょうが、その直後強烈な眠気のために寝てしまっている。大祭司の手下たちが近づいてきた時には不安に怯えただろうし、イエス様が捕らえられた時には剣を抜いて打ちかかるほど、まっすぐにこうイエス様を守ろうっていう気持ちとともに敵意が湧いてきていたんでしょう。でしかし、いざ自分たちも捕らえられるかもしれないと思った途端に恐怖に陥っている。イエス様を捕らえに来た大祭司の手下たちも、またユダ自身もきっと高揚をしていたはず。そんな人々のものすごくこう感情むき出しの様子というのが今日の箇所の中ではしこたまこう描かれている。しかしそんな人々の感情むき出しの描写の中で唯一理性的な振る舞いが見えるんですね。これがイエス様なんだ。イエス様は自らが逮捕された時に、この大祭司の手下たちに向かって言っている、まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか、私は今までずっとお前たちと一緒にいたはずじゃなかったかって、そういうふうにこう語りかけていくんだけれども、私このことが不思議なんですよ。 だってゲッセマネの冒頭ではイエス様はこんな運命から逃れたいって必死になって祈っていたじゃないか、怯えていたじゃないか。そのイエス様がどうしてその直後の逮捕の時には冷静に、いやむしろ泰然自若と言っていいほどの振る舞いをしているんだろうか、できているんだろうか。この短時間の中でなぜこれほどまでの変化がイエス様の中に生じているのか、これが今日私が皆さんと一緒に考えたい疑問なんです。私たちが聖書を読んでいる時にいろんなところで皆さんも疑問に思われることがあると思う。で、疑問に思われる時にはおすすめなんですが、どうぞじっくり聖書を読み続けてください。聖書の中に私たちのその疑問に対するヒントがさまざま散りばめられている。今日の箇所の中でもイエス様のこの心境の変化を心境の変化が何であったかを示すような2つのヒントが見える。一つは36節イエス様がゲッセマネで祈っている言葉の中にある。前半はアッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてくださいと祈っている。ここまでは恐怖に怯えているイエス様の願いなんです。でしかしこの後は、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと聖書は記しています。イエス様はそう祈ったというんです。これ文字だけ見ますととても敬虔な祈りに読める。すでにイエス様はこれから自分の身に起こる十字架の恐怖に打ち勝っているかのようにすら見えるけれども、だとしたらちょっと不可解なんですよ。と言いますのは、このあと祈りを終えて弟子たちのところに戻って彼らが眠りこけていると愕然としながら、なんで起きていられなかったのかって問うてるでしょ。もう全てを受け入れているんであれば弟子たちに対してああだこうだって言わなくったってよかったはずじゃないか。いや、また39節読んでいくと、もう一度祈りに戻っていくときに再び同じ言葉で祈られたって書いてあるんですよ。同じ言葉っていうのは、神様できることならこの杯を私から取り除いてくれっていう願いも込めて同じ言葉で祈ってるんです。さらにイエス様3度祈って帰ってきた時、その最後には弟子たちに対して落胆しているような姿すら、言葉すら語っているじゃないか。41節42節であなた方はまだ眠っている。もう全部を受け入れたのであれば、そうやって失望したり落胆したり怯えたりする必要がなかったはずだとすると、さあ先ほどのしかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈った祈りが何なのかがますますわからない。そこで聖書をじっくり見ていきますとね、学びを深めていきますとね、ある事実に気がつく。実はイエス様がこの御心にかなうことが行われますようにと祈った箇所が別の箇所の中にも記されているんです。で、それはどこかと言いますと、マタイによる福音書6章10節なんですね。マタイによる福音書6章10節っていうのは何かと言いますと、イエス様が弟子たちから祈り方を教えてくれって言われた時にこうやって祈るんだよと伝えた主の祈りの言葉です。イエス様は弟子たちに対して伝えていた主の祈りの言葉、その一節をこのゲッセマネの園で祈っているっていうのが見えてくるんですね。それは一体何を意味するのか。私はこう思う。イエス様はこれから自分が直面せねばならぬ十字架というその恐怖の中で繰り返し繰り返し主の祈りを祈っていた、主の祈りに戻っていたっていうこと、それがこの祈りの言葉なんだろう。私ね、そのことに気づいた時にね、ある種こうちょっと安堵したんです。イエス様は神の子だから恐怖などなく全く揺るぐことなく泰然自若としていたんだと というそういう読み方をする方もあるかもしれない。でも私はそうじゃなくてね、イエス様は私たちと同じように自分がこれから経験せねばならぬことに恐怖をし不安を抱えながら、しかしそれでも神様あなたの御心がなりますようにって必死に祈り続けている、恐怖に震えながらそれでも祈り続けているっていう姿に、私は私たちと一緒だっていうイエス様の姿を見出す、これが一つ目のヒントから見えてくるものでした。もう一つ私が皆さんと分かち合いたいヒントは41節の言葉、イエス様は3度目に祈って帰ってきた弟子たちは寝ているその時に語った、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいいって、このもうこれでいいっていう言葉に注目したいんです。これ文章の流れから言いますと、もうこれでいいっていうのは弟子たちが眠っていた、仕方がないっていう、そういうなんかもう弟子たちのね、その眠っていたことに対して容認するような受け入れるような言葉に読めるじゃないですか。しかしこの言葉を原文に忠実に訳そうとした岩波訳聖書で見ますとね、もうこれでいいではなくて、ことは決したって訳してるんです。ことは決した、岩波訳聖書を読んでいきますと、そこには解説がついておりましてね、こんな言葉が添えられている。このことは決したというのは元来商業取引の妥結を表す言葉だから、商売の、ね、やり取りで契約が成立した時の言葉なので、そのことを踏まえてイエス様が十字架にかかって亡くなっていく、そのイエス様の受難死が神との間で決定されたという意味で言葉消したと訳したって書いてあるんですよ。神様の決定がここに下ったっていうふうな意味で言葉消したって書かれているんだ。じゃあその言葉消したイエス様、どんな心境の中で語ったんだろうか。もうどうしようもないっていう諦めて語ったんだろうか。いや私はそうは思わんのです。この言葉は諦めではなくてね、むしろこの恐怖に打ち震えている私の運命、私の人生にそれでも神が働いておられるっていう確信をイエス様は持たれたんじゃなかろうか。私の人生に神がそれでもなお伴っておられる、そのことをイエス様は見出したんじゃなかろうかって思うんです。19世紀のデンマークの哲学者でありますゼーレン・キルケゴールという人がおりました。キルケゴールは祈りについてこんな言葉を残しています。祈りは神を変えはしないが祈るものを変える。すごい深い言葉だなと思って読んだんです。もう一回お読みしますね。祈りは神を変えはしないが祈る人を変える。私たちもね、自分たちがお祈りする時のことを思い出してみるといいと思うんですよ。私たちが神様に祈る時どうお祈りしますか。神様今日一日ありがとうございましたみたいな感謝のお祈りをすることは多いんだけれども、でも同時に感謝とともにこんな風になったらいいな、こうしてくださったら嬉しいなっていう願いを私たちは祈るじゃないか。でもその祈り通りにならぬ現実に直面した時には不服に思ったり怒ったり恐怖したり不安におののいたり、ある種身勝手ですよね。こうしてくれ、なんでそうしてくれないのかって、そんな祈り方をしている私たちはちょっと神様に対してね、経験じゃない部分もあったりするけれども、だからといって私たちが祈りを諦めるかっていうと祈りを諦めんでしょ、続けるでしょ祈りを。そしてその祈り続けていくことの中で私たちは何を見出していくかって言ったらね、現実は変わらないかもしれない、しかしそれでもこの私の祈りに神様は耳を傾けてくださっているっていう神の伴いを見出すのであり、またこの受け止めきれぬ現実の先に神は御業を表してくれるに違いないっていう確信を私たちは祈りの中で持つじゃないか。 私たちが信じている神は私たちを愛してくださる方ですよ。私たちを不幸のどん底に叩き込んでもう知らんって言って切り捨ててしまう方なのか、そうじゃないっていうことを私たちはよく知ってるじゃないですか。だから私たちは祈りながら、なお神が私に目を留め伴い働いてくださるっていうことに気がつかされている。イエス様もまた同じように気がついたんじゃなかろうか。ことは決した、それはもう受け止めきれぬ現実はどうしようもないんだと諦めたのではなく、繰り返し繰り返し祈りながら、それでも神は私と共にいてくださっている、それでも神はなお私に伴ってくださっている、十字架の恐怖以上にその神の伴いにイエス様は目を向け励まされていった。ゆえにイエス様は逮捕されていくとき、冷静に泰然自若と彼らに向き合っていったんだと私は思わされるんです。覚えられているということ、祈られているということ、伴われているということ、それは私たちに大きな慰めを与えます。今日2週間ぶりに退院して帰ってこられた方が礼拝集っておられますけれどもね、1週間ちょっと前にお見舞いをした際に、今回の入院期間中教会の人に祈られてるっていうことを深く実感しましたっていうことをね、その病院でお話しくださいました。やっぱりそうなんだって、それを聞きながらね確認をしたんだけれども、祈られてるっていうことはね、嬉しいことですよ、強いことですよ。お話の始まりの時に東日本大震災の話をいたしました。友人牧師が語ってくれた話を、ね、振り返りましたが、もう一つ彼はこんな話をしてくれた。あの東日本大震災が起こった直後、全国から大勢のボランティアが入っている、瓦礫の撤去をしたりで、ね、人命救助に当たろうとしたりとか、しかし3ヶ月が経ち、半年が経ち、1年と過ぎていく中でだんだんとボランティアは減っていく。被災された方々はだんだんと自分たちが忘れられていく、取り残されていくっていうことに苦しみ始めた。そんな中で私たち日本バプテスト連盟の東北にあります教会は、その被災された方々に数年かけて寄り添っていくっていうことで、そのお茶とかね、お茶菓子を持って傾聴ボランティアをそこからずっと始めていくんですね。そんな、傾聴ボランティアでそれぞれが担当の仮設集落をね、決めまして、でそこにずっと入っていろんな方のお話をもう何年にもわたって聞いていった。後で聞きましたらね、その私たちの仲間は仮設住宅の中でバプテストさんって呼ばれていたらしい。バプテストさんって、でそんな働きを、支援する意味で、被災地にはない遠いね教会もたくさんのお菓子とか献金をずっと数年にわたって送り続けたんだけれど、そんな傾聴ボランティアをしていた仲間が教えてくれるんですね。震災から4年が経った頃、彼のところに一本の電話がかかってきた。電話をかけてくれたのは、震災後しばらくは仮設にお住まいだったが、新しいお家を建てて仮設を出たという方だった。ああ懐かしいって言ってこうお話を始めていくんだけれど、この電話をかけてきた方はこうとつとつと語り始めたと言います。先日ね、仕事で福岡に行ってきたよ。仕事を終え帰りの飛行機を待つ時間、同僚と一緒に福岡空港のお土産物屋さんを覗いていた。同僚は初めて見る九州のお菓子に珍しいって興奮していたけど、でもね、私は全部見たことがあった。食べたことのあるお菓子ばかりだった。九州に行ったのは初めてだったのに、ああこのお菓子、バプテストさんが持ってきてくれたお菓子だ、美味しかったやつだって、そんなことを考えていたら涙が溢れてきた。こんな遠いところからずっと僕らのことを忘れず、 九州の教会の人たちがお菓子を送ってくれていたんだって実感した。本当にありがとう。そうやって電話をもらったんだと教えてくれたんです。自分が見捨てられていない、覚えられているということ、伴われているということ、祈られているということ、それは人を励まし立ち上がらせます。自分一人では対処できない困難の中で怯え、孤独に打ちのめされながら、しかしその自分を思い伴おうとしてくださる方がある。ましてそれが神であるときに、私たちは大きな現実に直面していたとしても、それでも揺るがぬ希望と勇気と信仰を得ることができるじゃないか。イエス様もまた同じだったんだ。あのゲッセマネの祈りの中で恐怖に打ちひしがれながら、それでもなお神は私に伴っていてくださる、それでも神は私と共にいる、その確信一つを持ってイエス様は立ち上がっていくんだ。その時イエス様が見ていたものは、今から自分が直面する十字架の恐怖ではなく、その先にある神の御業です。神が私のこの出来事を通して働かれる、その一つの確信を持ってイエス様は捉えられていった。それが今朝のお話だと私は思わされています。今朝の箇所を通して私たちも励まされるんですね。抱えきれない現実に直面するとき落ち惑うよ。そら当然なんだ。でもね、祈り続けてごらん。それでも神が私たちに伴ってくださっていると確信できるまで祈ってごらん。そうやってイエス様の姿は私たちに励ましと希望をくれるんです。慌ただしい年度末を過ごしています。予期せぬトラブルに普段以上に動揺することもあるでしょう。でもそれでも神に伴われている、そのことは私たちをいつも慰める。どうぞ繰り返し思い起こしていただきたい。さあ、イエス様の受難物語をずっと読み続けておりますが、来週以降も続きます。また次の箇所ご一緒にお読みできればなと願っております。新しい1週間、神様に伴われながら歩めますことに期待をし、お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様のゲッセマネの祈りと、また逮捕の箇所を読んでまいりました。イエス様もまた恐怖に打ち震え、また人々のむき出しの感情の中であがくようでした。けれどもそのイエス様を通して私たちが見出すのは、イエス様はその恐怖の中でなお神様あなたに祈り続けたということ、特にあの主の祈りの言葉を持って祈られたということ、そしてその祈りの果てに、それでもなお神は私に伴っていてくださると確信を見出したことでした。私たちはそこに自分たちの課題に直面する時のヒントを得ます。私たちが直面する困難はなくならないかもしれません。けれどもそれでもあなたが伴っていてくださるから、私たちは自分たちの課題に向き合ってまいります。どうぞ私たちにもイエス様がいただいたのと同じように慰めと希望をお与えいただけますように。そして何よりあなたの御心の中で、すべての困難すら私たちが祝福に気づくための過程プロセスへと作り変えてくださいますように。新しい1週間を始めてまいります。どうぞいつもあなたに伴われて歩めますように。感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。